のぎついってプレゼンツのぎつア
ー、どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某昭和街エリオと届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日もリモートで、大阪からこの方です。
はい、ひっそりこっそりやっておりますヒロでございます。
はい、昔ヒロの一人道というソロラジオを
ソロラジオから出た
ヒロさんです。本当にソロでやれるってすごいですよね。
当時は、こいつ頭おかしいな、まあ今もかもしれないですけど、こいつ頭おかしいんやろうなって思われてるっていうパターン。
いやーすごいもん。だって一人で喋ったことね、2回3回あるけど、まあ大変ですよね。
多分ね、病気なんですよ、何かの。
だから最近ね、ポッドキャストアワード会とかで、まあお知り合いになったあの英語とサブカルのゾンさんなんかは、見てて心配なんやもんね。あれだけの頻度でポッドキャスト回してて一人で喋って、本人も言ってますからね、なんか、いろいろ考えすぎておかしくなるなっていうの。
そうなんです。一人ってやっぱりね、やりやすい。すぐ、今日撮ろうとか、できるから、ついついやっちゃうっていう。で止める人いないでしょ。
そう。
延々と、喋り続けられるっていう、やばい感じになってくるね。
なんか喋ってて、うわ、俺、話の組み立て下手とかって思う時って、あります？
昔は、やり始めの頃は、やっぱりなんか、あるんですよ、そういうの。けれども、そのうち、僕の場合は、いや、こんなん聞いてるやつ、おらんやろ、みたいな。おったら、おったら、もうそれで聞いてくれてるってことやから、OK、みたいな。っていうぐらい、っていうぐらいです。
ああ、まあ、気持ちを強く。
だからすごいですよ。政治活動とかしてる人。
ほう。政治活動。
自分の主張をわー、声高に叫んでるっていう。そういうわけでもない。そういう信念があるとか、そういうことじゃないですからね。
まあね。
そういうなんか政治信条に基づいて、これは世に訴えかけねばなら、みたいな。
まあ、それもそうだけど、ショート動画撮ってる人らもすげえなって思うけどね、今。
ショート動画ですか？
ショート動画撮ってる時にいつもみんな JDI のこのワイヤレスマイクをつけて、偶然よそって出てくるじゃないですか。カメラ回してるの、で JDI のこのマイクもつけながら、偶然さも今出てきましたみたいな感じで喋る
あの、
そう、あの仕草。
トヨコさん。
そう、あの仕草。あれも、あの人らも多分ね、ネットラジオの一人喋りできると思うな。あの仕草ができるメンタルがあったら。
そうなん、でもね、やっぱり、やってる人がいたからできたんですよ。
ほうほうほうほ
う。一人で話されてる人が、まあ、妙蓮寺さんとかね。
妙蓮寺さんね。
お前いつまで言うねんって
話ですよ。妙蓮寺さんね。
妙蓮寺がアズサイトのアズサさんとか、あ、一人でもやっていいんだっていうのがあったんですよ。
はいはい。
すげえ。だから、やってたっていうだけで、まあもうやめたというか、ね、なかなかできなくなりましたけど。で、もう、今、あのね、まあ、あれがだから、その、もう言うたって、10年、20年近く前の話でしょ。
2000年代、そうですね。1桁年代ですからね。
やっぱりね、自分、まあ、もうね、49で50ですよ。どこに帰ってくるかって言ったら、ラジオに帰ってるっていう。
ああ、まあまあ、ね。
現状が、何も変わってへんやんけっていう。昔深夜ラジオ聞いてた時から、変わってへんやんけって言うんですけど、あのね、変わったことは、やっぱり、その、自分が年いってしまったんで、なんて言うんですかね。新しいものを追い求めるよりも、今まで自分が体験してきたけれども、時代によっては体験してないことがあるわけですよ。僕よりちょっと一個腕の、世代、例えば坂本さんとか、ね、やったら、もう、オタク第一世代とか、第二世代とかって言うじゃないですか。
そうですね。
ちょっと、お兄さんぐらいの、ラジオが楽しい、聞いてて。
それは喋ってる人が、それぐらいの方っていうか、のことなのか、その時、僕らの、ちょっと上の世代が話している。
そう。
ほうほうほうほう。
で、FM 心に、
よく言うな、それ。心の話。
あ、 心はね、なんて、今僕の中のメインストリームになってて。
FM 心っていうのは大阪の、
あ、ですです。
今や、J-Wave の、サテライトみたいな感じですか、
うん、な感じかな。で、うん、多分802絡みで、会社一緒になってんのかな、
うん、こっちで、東京で言うとインター FM みたいな感じかな。もともと外国の方向けに流している放送局っていう体だったんですよ。
はいはいはい、はい。うん、
それが、あれがいっぱいかかるっていう感じでもありますけどね。
そうそうそう、
うん。
あ、そういう感じですね。だから DJ の方には、中には外国の方とかもいらっしゃって、
うん。そうそうそう。
で、外国の、まあ外国って言っても、その結構幅広くて、アジアから中東とかいろいろ言い張るんですけど、
うんうん、
その中に、J-POP レジェンドカフェっていう番組があるんですよ。
J-POP レジェンドカフェ。
J-POP って、
うん、
昔、そんな、ね。
言わなかったね、あんまりね。
言わなかったけれども、
うん、
J-POP は、まあでも僕らからしたら懐かしいぐらいの感じのね、イメージやから、ちょっとたまたま聞いたんですけど、
うんうん、
そこで、話されてたのが、武秀樹さんっていう方で、ね、この番組ね、さっき言ったとギャラクシー賞とか撮ってて。
え、すごい、心の番組が。
そうなんですよ。全然最初知らなかったんですけど。
はい。
要は、その武秀樹さんっていう方が、音楽評論家の方で、46年生まれの79歳の男性なんですよ。
武秀樹の武秀樹は、田んぼの谷家で武って読むんですね。武豊の武じゃないんですね。
武豊の武じゃなくて、田んぼの田の武っていう。
の秀樹、秀でる。
珍しい。
難しい方の木を書く、ジョークの。大きいですね、うん。
で、ちょっと最近ね、湯川玲子さんが炎上してましたけど、で、まあ、言ったらその対局っていうか、まあ対局って言ったらあれですけど、まあ、この方も、武秀樹さんも、昔から、
うん、
まあ放送作家とかもされてて、昔。でいろいろこう、音楽の方でずーっとやってきてる人なんですね。本もいろいろ書いて。うん、で、その方が、J-POP 語ると。
うん。
うん。で、最初、ふーんと思って聞いてたんですけど、すごいんですよ。やっぱり、その時代をずっと、旗から一緒にやってきて、見てきてっていう、人脈と、経験と知識が、見事に、もう、融合してるっていうか、
うん、
もう、言葉の重みが全然違ってて、で、毎回、例えば、チャボさんっていう RC サクセションでギターしてた人とかがいるんですけど。
前も話しましたね、チャボさんのことはね。
そう、チャボさん。
その深夜の遠吠えで。
あ、そうです。その回を聞いて、僕はハマったんですよ。
うん、ああ、なるほど。
で、ゲストにチャボさんをまず呼んでて、
うん、
要は、その、番宣でミュージシャンを呼んで、やってるだけじゃなくて、もう友達みたいな感じでやりはるんですよ。誰が来ても。
まあそれだけもいっぱい取材してたってことなんでしょうね。
そう、
うん、
ほんでもうこの武秀樹さんやから、
うん、
受けてる側も話してんねやろうなっていうのが伝わってくるっていうような感じの番組になってて、
うん、
要は当時のその1970年代以降ぐらいからの音楽シーンをもうずっと幅広く扱ってて、
うん、
J-POP とは言え言ってるけれども、なんか日本のその歌謡曲とかのロックいろいろなものの歴史を全部知ってんじゃないかなっていうぐらいの生き字引みたいな番組があって、
うん、
それが面白いなと思って聞いてたら、
うん、
ある回で僕らももうほらジジイになってるじゃないですか。
はい。
で、明治もね、あと10年、20年とか、まあ60、70とか。
意識し出しますからね。うん。
なりますけど、そこら辺の、その、武秀樹さんとか、
うん、
ゲストに来る方って、まあ、70、80とかっていうのは結構多くて。
まあね。
それを聞いてると、
うん、
これから自分が、どうやって生きていけばいいのかとかっていう、ある種灯台みたいな役割を果たしてくれてて、
その
音楽っていう域を超えて。
はいはいはい。
音楽の番組なんだけれども、
うん、
なんかそうじゃない、なんか人生語ってくれてるみたいな感じ。別にそういうのを積極語ってる番組ではないんですよ、
うん、
ないんですけど、音楽のことやってるんですけど、聞いてるとそういう受け止めをしてしまうっていう。でそれの最たるなんていうんですかね、滝秀樹さん語ったことがあって、
うん、
まあ毎回番組ゲスト呼んで音楽の話して、最後に締めで滝秀樹さんが、いやこの時はこういう時代でこうでしたねとか、それがこうでこうでっていう解説をちょっと入れるんですけど、でそれで番組が終わってくっていう。年いってくると、
うん、
自分がそのこれから何をやりたいかよりも何ができなかったかっていうことの方が気になると。
ほう、
うん、わかります。僕はもう50になって、60になって、70になって、あと、だからその、イカ釣りで言ったら、年1回なんですよ。シーズンが、毎年毎年。
じゃあ、よく言うね、あと花見何回できるんかな、
理由
ですね。
そう、あと20回かな、と。
うんうんうん、
やけで何ができるかな、どうしようかな、悔いのないように行きたいなって、思うけれども、
うん、
じゃなくて、振り返った時に、あれをやってなかったな、とか、
うん、
あれをやりたかったか、やりたかったっていうことの方が気になる年齢になってきましたって、さらっと言い張るんですけど、それでハッとするわけですよ。
ヒロさんは何をやってこれなかったんですか？
いや、そうなんですよ。だから、
何かな？
僕はこれから、イカ釣りを毎年毎回シーズン秋と春と行って、
うん、
あと20回できるなって思ってたんだけれども、
うんうん、
ちょっと待てよと、それは今からやりたいことやと。
うん、
今までやってきて、やりたかったこと何かなって。
ギター
弾きたかったと。うん、昔。ギター弾きたかったんですよ。
ほう。
でも、やったけど、ダメやったんですよ。
痛いもんね、指ね。
指痛いし、難しいし、
うん、
センスいるし、
うん、
なかなかできなかったなと。あと、スポーツ。
そうね、僕らあんまりスポーツの匂いしないもんね。
そう、いや、ないですよ、そんなもん。どころか、
うん、
どころか、
うん、
やる気もなかったし、
うん、
やりたいとも思ってなかったけれども、
うん、
でも、今スポーツ見て楽しむってことは僕はあんまりほぼしないんですけど、
うん、
嫌いじゃないんですよ。
体を動かすのも。
体を動かすのも全然嫌いじゃないし、走るのも好きやったけれども、今はもう絶対走らへんけど、うん、走れないし、
うん、
じゃあやりたかったことでやれてなかったことって言ったら、あ、そうやな、スポーツとか本気で打ち込んだことないなとか、あと、昔すっごいやりたかったのは、やっぱ、そのギターはね、挫折感があるなっていうのを思い出して、今からじゃあギターやろうかとは思わないんですけど、もうそういうね、だから、その、やっぱりね、若い今のラジオの人らは、それはそれで面白いんですけど、
うん、
やっぱりなんかね、年上の方の話を聞くと、非常に、なんて言うんですかね、こう、今後どうしていったらいいんだろうっていうのがちょっと見えてきて、非常に J-POP レジェンドカフェ聞いてるはずやのになぁと思いながら。
人生を考えさせられると。
そうそうそう。めちゃめちゃ人生考え、だから出てくるアーティストとかも、決して、
うん、
今のヒットチャートに出てきたりするような人じゃないんだけれども、
うんうんうん、
確実に、着実に、地道に音楽活動を続けてきて、
うん、
いわば、次のアルバムあと何枚作れますかとか。
あ、
で、竹秀樹さんが今回、うん、松本隆さんやったかな、あの作詞家の。
もうでも松本隆も引退するって言って。
そう。
イベントするんですよね。風増しポエティックって。
そう、そうそうそう。ね、で、うん、やってる中、ゲストに呼んで、いや、松本隆ゲストに呼べるだけでまずすごいんですけど、そんな地方っていうか、まあね、そこに、いや、すごいな、人脈やなと思うんですけど、
うん、
そこでさらっと、今聞いとかないと、次会えないかもしれないんで、みたいなこと言うわけですよ。
それはまあ、竹さん自体もいい年齢だからっていうのも。
そう、それもあるし、
うんうん、
それを松本隆に言えるってなかなかいないですよ。
まあ、まあ、あんたも分かれへんやろって言ってるみたいなことですからね。
そうそう。で、二人で笑ってるっていう、ね。
ははって。
うん、だそういう人間関係ともすごい、その、だから、作詞家松本隆っつったらもう、崇められるような存在じゃないですか。
うん、
もっと雲の上の人みたいな感じやけれども、
うん、
その人も地道に生きてきたんだなっていうのが見えたりとかして、すっごいラジオの魅力が詰まってて、うん、それはギャラクシー賞取るわな、みたいな感じなんですけど。
なるほどね。でもそうですね、ナックファイブでもやってるし、ベイ FM でやってるし、心でもやってるし。あ、そうなんですか。うん、ナックファイブは J-POP トーキン。土曜23時から24時。BF はマインドオブミュージック。今だから音楽、うん。日曜を午前9時から11時半。これ放送終了か。うんうんうん、ナックファイブやってるんで、うん、ぜひラジコプレミアムで。
あ、そうなんですね。うん、へえ、いや、だからそういうところに今来てるなっていうのは非常にね。
なるほど。
これからあと何年生きれんねん。生きれるんだろうって考えれるのももちろん大事やけれども、
うん、
自分がじゃあ今までやってきたことでやり残してきてることとか、やりたかったこととかっていうのをもう一度、ね、今やったらまだ間に合うかもしれないみたいなことがあれば、やっときたいなーっていうのを思いながらね。うん、
すごいいい話してますね。
すっごい、すっごいいい話でしょ。
すっごいいい話してますね。
じじいのすごいいい話でしょ。でもこれってね、いやいやいや、
うん、
この年齢やからこそその言葉に引っかかったやと思うんですよ。
まあいろいろ考えなきゃいけないですからね。まだ体が動くうちはっていうふうに。
うん。
うん。
で、なおかつ今僕自分が夢中になってるものが、その釣りであるっていうのはあるんだけれども、
うんうん、
それがゆえに、そればっかりやってていいんかっていうのが、今度出てきたわけですよ。
うん。
うん。でも時間は残されてない。じゃあ何をやるんだみたいな。もう一度会いたい人とかいません？
まあ、うん。いますね、何人か。
いるでしょう。いるけど、会えない人っていません。
うん。
死んでるとかじゃなくて。
うん。
あ、もう結婚したし、みたいな。
いやー、それはね
とかね、いろいろ考えちゃうわけですよ。で、そこで、
うん、
そこで、その、
うん、
武秀樹さんとゲストの方が、かける音楽がまた、こう、染みてくるっていうね、おっさんくさい感じの受け止め方をしてるんですけど。
あー、いいですね。
だからちょっとね、あのね、いや、聞いてもらいたいなと思って。
うんうん、
その、J-POP レジェンドカフェを、
うん
うん。全然知らん人とか出てくるんですけど、
ほう、
自分のその世代ではないアーティストが、全然知らんかったわっていう人は、まあ大体なんですけど、僕の場合。
チャボさんだったりするわけですからね。
そう、チャボ知らんかったんかいみたいな話なんですけど、うんうん、でも、その方たちも、やっぱり、今の、その、音楽業界において、自分はこれでやってきたらからこうだとか、そういうことを語るわけですよ。
うん、
それで作った曲は、これです、みたいな。で、それがかかって、ああ、みたいな。で、そこのね、またね、テーマ曲が、竹内まりやの、静かなレジェンドっていう曲があって、
うん、
これね、当時、なんかの、オリンピックか、なんかスポーツ系の選手権の選手たちへの応援歌みたいな宣伝を当時ね、10年ぐらい前かな、してた曲で、
うん、
もう語ってくれ彼の生き様を、歌ってくれ彼女の栄光を、みたいな、
うん、
伝えてくれ彼の優しさを、みたいな歌なんですけど、
お
それがもう、染みて染みて。
なるほど。聞いてくれ。
ちょっとね、今一番聞いてもらいたい。この僕らの年代の人で、うん、もし、あと何十年って数えてた人がいたら、ちょっと聞いてもらいたいなっていう。はい。というラジオ番組の紹介でした、今日は僕は。はい。
なるほど。
うん。だからね、名人もね、いろいろ、ね、あると思うんですけど。
いや、ちょっと。めちゃめちゃ僕もこの2年、3年ぐらいで、
うん、
急激に人生の終盤ってめっちゃ、え、今なのって。
そうそうそうそう。
なんかもうびっくりするぐらい、え、いや、もう、え、そんなつもりじゃなかったのに、みたいな、
うん、
感じに今なってるんで、元気、いや、まだ働き盛りじゃないですか、言ったら。
そうなんです
よ。めっちゃ頑張らなきゃいけないのに。
でも、もう徹夜はできへんし、ね、毎日10時まで残業もできない体なわけですよ。
まあね。
夕方になったら、
目見えなくしてくるし。
目見えなくなってくるし、目薬打たなあかんし、みたいな。まだそのうちにできること、やり残したことを見つけた方が、探した方が何かありませんかっていう。
ああ、そうか。染みますね、そういうこと言われると。
だこれがね、僕は今これを、その方をピックアップして、積極臭く喋っちゃってますけど、
はいはい。
それがさらりと出てくるんですよね、やっぱ年上の人って。
普通まあ、それはそうでしょ。いつ、もう、明日いなくなるかもねっていうのは思ってるところもあるでしょうしね。
だからその発想っていうのは今の僕にはないから、なかったから、ああ、そういうふうにもう10年、20年行った時に感じるんだとか、って思った時に、イカ釣りしてばっかりしてていいんかと思ったりとか。
いいよ、
まあそれは、それはそれでね、いいんですけど。
それは積極的に、なんか新しいことっていうか、うん、楽しんでる人っていうのはすごい魅力的だと思います。楽しそうやなぁ、ストレスもなさそうやなぁ、みたいな思うじゃないですか、それはそれ
で。まあまあね。いや、でも、その、
いいなぁって思いますよ、ね。うん。
それを言われた時に、あ、昔漫画描いてたなとか、
お
う
お
う昔あ、今漫画描いてみたいなとか、
うん。
いろいろ思うわけですよ。やったけれども諦めてきたこととか、うん。今、もう一回やろうと思ったらできるうちに何かやりたいなとか。
やり残したことって、
やり残したというか、まあ、やり残したもそうですし。
やりたかったけどやれなかったこと。
と、もう、それもそうですし。
うん。
うん、なんか、ね、まあ、あるんじゃないですか。
まあ、よく言う話だけど、
うん、
制服着てデートするっていうのはできなかったことですからね。制服着て、あの、女の子と二人乗りして河川敷に走るみたいなことはできなかったからな。あれができてたら人生何億稼ごうが、それを糧に生きていけるんだろうなっていうのはよく。
あ、僕、
坂本さんと
ドナルド、行きましたよ、一緒に。制服着て。デートじゃないけど。
人生勝ちですよ。
でもそういうことですよ。
でももうできないじゃないですか、それは。
でも何か違う形でね、何かないかなとか。
そういうことをもう一回この中年になってからやると、歪んだ性癖がどうのこうのって言われるから、危険だからそういう話はしないようにしなきゃいけない。うん。
そうでしょう、もうなんかもう新入社員に。
そうそうそう、
それはダメよ。
20歳以上年下の女の子にアタックするみたいなね。
それはダメよ。
俺にもワンチャンあるんじゃないか、みたいな。いや、そういうのではなくて。
ないない。
そうですね。やり残したことっていうのを、僕ラジオずっとやりたかったし、子供の頃の夢は放送局を持つことだったんで
。
できてるわけですよ。テクノロジーの進化で。いわば。
はいはいはい。はいはいはい。
うん。
だから全然いいじゃないですか。
だからね、あとは、イベントも、いやー、一回ぐらいやんとはダメだなと思ったけど、二回やりましたし。
うんうんうんうん。
まあ、あとは BJ に言われたようにソロでって言われたけど、うわ、ソロ、いやー、まあまあねーって。
ノギツでね。
いや、もうそれはいいやと思うんですけども、さすがに。そうですねー。やり残したことね、ギターも別に弾きたいと思ったこともあんまりないし、
弾きたかったなぁ。ギターは弾きたかったなぁ。
弾きたかったけど、音楽に対するコンプレックスって僕は半端なくて、勉強いくらしても、音楽の理屈だけはもうさっぱりわかんないんですよ。
音楽理論ってことですか？
いや、だから、半調とか半音とか、長調とか短調とか、今だったら理解できんのか、あの時、 多分脳の構造が音楽が理解できなかったんでしょうね。
はいはいはい。わかります。すっごいわかります。
楽譜も読めないし。
だから何拍子って言われてもパッとわかんないし。
何拍子って何を。
そうそう。
で、近所の、あの、うん、おばちゃんにピアノの先生がいたから、
うん。
習ったけど、
うん。
音楽だけはいくらやっても勉強してもわからなかった。
うん。
他の数学とか理科とか社会とか科学とか全部一応理屈でわかるけど、音楽だけは本当にごめんわからん。
そうですよね。
いくらやっても成績良くならなかった。
うん、一緒です。
で、それで、
ハーモニカもおぼついてないの。
それで、ギターって弾いていいのっていうのもあって、中学生の時ね。で、僕ら中学校の時ギターやってたんですよ、一応。
はいはい。
学校で。
うん。あ、授業で。そうなんですか。
うん。信じられた遊びとか。まあ、指が痛い。指が痛い、下手くそ。で、なぜか幸福なことに、音楽の授業だけ、僕の初恋の子がずっと1年間隣だったんですよ。
最高じゃないですか。
最高なんだけど、最低なんですよ。ギター下手で。
そうか、いいとこ見せれへんし。
で、その子が、塾も一緒だったんですけど、数学の授業だけまたその隣なんですよ、ずっと。
おー、いい
な。昔僕、ノギツーズじゃなくて、イニシャル G で話した、あの、うん、駅でたまたま2日連続でやって、次やったら遊びに行こうな、と電話番号教えてなって言った子のことですよ。
あ、その子。
その子。で、僕は数学の塾の時によくなんかを授業中お腹痛くなって、トイレに駆け込んだっていう、
うん、うん。
恥ずかしい思い出が何回もあるんですけど、その時に隣の恥ずかしいもばっかり捨ててるんですよね。
うん。うわぁ、そうか、そうか。
うん。
いや、
その子ですね、会いたい人。
いやぁ、わかるわ。僕もね、うん、その、小学校の時ね、
うん、
女の子にね、なんかね、運動会や、あの、マラソンかなんかで、
うん、
マラソンリレー、
うん
なんかで、タスキで、アンカー、足早かったんで、アンカーやったんですよ。
はいはい。
ほな、女の子に、その可愛い、好きやった女の子に、頑張ってねって言われてますよ。
ご飯何杯でも行きますね。
そう。やけれども、その時僕は、
うん。
なんて言ったか覚えてないけど、
うん。
心ないこと言ったんですよ。
ひどいこと。
なんか、照れ隠し、あの、小学生とかの照れ隠しみたいな、はいはいはいはい。そういうの謝りたいなとか。そんなんがね、出てきてね。ちょっと、あれ、ちょっと待って、この番組やばいやんって。
やっぱり異性関係の話ばっかりになっちゃうような気がするんですよね。
多いですね。やっぱそうなりますよね。それは多いですよね。
うん。
やけどね、やっぱね、うん、だからそうなんですよ。なんかじゃあギター今からやったらええやんっつったら、いや、やったところでなっていう。
でも言われたのは、
うん、
エレキの方が、指痛ないでって言われたから、うん、あ、そうなんやなって思って。あの、アコギよりね。
うんうんうん。
でも音楽の理屈も分からへんの、ギターなんかできへんのわーって。
だから、なんですかね、例えば最近やったら、最近というか、もうよくあるのが、
うん、
その YMO の音楽を、
うん、
ね、あの、ピーター・バカランが、なんか、シンコペーションがどうのこうの言うて語るんですけど。
あらかんね。
なんのこっちゃわからへんっていう。
まあまあ、まあ、厳しいですからね、バラカンね。
バラ
カン。匿名の人を呼ばないですからね、メールとかね。
あ、そうですね。
リクエストされても、別のリクエスト書けますからね。
はい、もう、ヘビーメタも認めないですしね、きっちり。きっちり認めないですからね。うん、
まあまあ、愛すべきパーソナリティだと思いますよ。
そうです。
バラカンさんも。うん、
はい。
いや、いいですね。そっか。
もう、それをやっぱりまた放送してるっていうところが僕は素晴らしいなっていう。
うん。ラジオらしいっちゃラジオらしいですよね。
うん。うん、まあ、そのヒットチャートを追うだけじゃないっていう、で、昔を懐かしむっていうことでもないっていう。
ない。
ないんですよ。だから、出てくるパーソナリティは昔の話もしつつ、今、誰プロデュースしてますとか、今度こんなんしますとか、っていうなんかその、うん、昔をこすってるだけじゃないってのは、
まあ、あらがいながらね、まあでも、それでもやっぱりみんな客前に出たらやっぱり昔の曲を歌わなきゃいけないっていう。
あ、だからそういう、 そこの心情とかも、
うん、
話して、やっぱ竹秀樹さんが引き出して、聞かせてくれるし。
まあ、新しいことチャレンジしてるんだけどね。
そうそうそう。やっぱりファンはね、みたいな。
うん。で、ファンは未来の期待情報も、オーソドックスは聞いたよね、うん。
とかね、そんなもん。うん、あと、まあ、そっから広がる、まあ、聞いたらやっぱ古い曲やけど、
うん、
作ったのは古い曲やけど、あ、古い時代やけれども、
うん、
今初めて聞く曲やったりするから。
ああ。
全然古さも感じへんし、みたいな。まあ音質的なとこはあったりするんですけど。
まあ、でも、
まあまあまあ、
音楽は本当に、こう、うん、僕ら CD 以降、うん、以前以降って、なんか全然違うような気がしますけどね。古さってそこまで感じない。
うん、全然感じない。
感じはしますもんね。
僕らはだから、ちっちゃい頃はレコード、うんやったじゃないですか。
うん、
ね、ポンキッキの、
うん、
曲とかをレコードで聴いてた、
うん、
ちっちゃい頃世代ですけど、そこからカセット出て、CD 出てってなりますけどね。
まあ、
まあまあ、
うん、音の数が増えるた少ないっていうのは多少あるんですけど、
うんうん、
小室ミュージックって今から考えたら、
うん、うん
音数って少なかったんやなって思うじゃないですか。
すごいですよね。
TRF ってこんなペラペラやったのみたいな。
今がね。
今が、
すごいね、うん。扱えるトラック数も全然違うやろうし。
ね、まあでもそれ分でも軽量だけど、
そう。
耳に残るっていうのも、まあある意味筋がいいっていうことでしょうからね。
そう。
うん、
で、またそんな話を聞かされた上に、ギター一本でその人が歌うと、あ、そういうことを言ってはるんですね、みたいな。また染みるっていう。はい。ぜひ、聴いてみてください、聴ける方は。
はい。まあ、松本隆さんもね、ずっとまたラジオやられてますからね。
うん。
うん、
あの人もね、うん、うん。なかなか独特な人ですけど。
ね、確かに。
うん、はい。
はい。いやー、いかんな、こう。
何がですか？
もうちょっとイカ釣ろうぜの方に行かないとダメな気がするんだけどな。
いや、イカは、だからイカ釣ろうぜはやってますよ、ほんまに。だってもう、今だよね、
うん。
ちょうど9月でシーズンなんで。
うん、
もう、十何杯釣ってますから。
もう。
はい。そこはもう、そこはそこで、それはそれでやる。
それはそれ。
それはそれでやっておりますんで。
じゃあ、ヒロさんは何を今を取り戻そうとしてるのかっていうのをもっと聞いてみたいような気がするな。ギターじゃない、運動でもない。
うん。
うん、
やっぱね、
うん、
やっぱそうなるかな、うん。その先の運動会の子とかね。うん、その子ね、
うん、
韓国人の方やったんかな。中国人の方やったんかな。
はいはいはい、
うん。当時はね、そういうクラスに何人かいたんですけど、
うん、
まあ今もいるんかもしれないですけど、
うん、
なんかそういうのもあって、なんかちょっとね、ダメな小学生やったんで、ひどい小学生やったんで、
ああ、
謝りたいなとか。まあでもね、だからそれをきっかけに、やっぱそういうのを思い出し、忘れてたし、
うん
思い出したし、みたいな。まあ、これからまた思い出すこともあるんでしょうし。
ねえ。
あの番組は、ちょっと長く続いてほしいなって。
まあ、ねえ、79ですか。
はい。竹秀樹さんは79。
聞けるうちに聞かないと。
10年ぐらいは全然大丈夫でしょう、そんな。
大丈夫かな。
大丈夫ですよ。
まあ、若そうに見えますけどね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
うん、なんかね、すごい聞きやすいんですよ。
もうそれが。
ガチャガチャしてない
んで。うん、
ガチャガチャしてないんで。
いや、でも落ち着く放送はいいですよね、FM でね。
そうそう。
うん、
そうです、そうです。で、またこれがね、多分、
うん、
そういう枠やからできてると思うんですよね。
心やからこそ、みたいな。
そう。
ああ。
802とか、そういうメジャー、まあメジャー級って言ったら失礼ですけど、
うん、
そういうところじゃないところで、しっかりしたそういう番組を作られてるって。だから、竹さんもそうなんですけど、多分スタッフもすごいんやと思うんですよね。うん、
ああ、なるほどね。
うん、それを支えてる。
もうひょっとしたら60超えた人がディレクターとかやってんのかな？
嫌かもしれへんし、ひしひしとそれは感じますね。
あ、
うん、貴重ですな、多分。
聞いてみよう。うん、
はい。
ナックファイブ。
ナックファイブで。
ね、はい。まあ、ちょっと、この3週連続でね、
うん、
人生の曲がり角は、
そうですよ。
車に過ぎてるっていう話でしたけど。
そうですよ。もうそんな、じじいの話するから、ねえ、僕はもう竹秀樹脱色しかないわ、みたいな。
そんなつもりじゃなかったんだけどなーって、うん。いや、でもいい話聞きましたよ。うん。
いえいえ。
なるほど。まあ、やり残したことは何かっていうのは、確かに胸に手を当てて、考え直してみたいなと思います。
うん、やれるうちにやろうっていう、それを。
そうですね。うん、そのきっかけになればいいですね。
はい。
はい。それではヒロさん、ありがとうございました。3週連続。
いえいえ、とんでもないです、
はい。またよろしくお願いします。
はい。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。